はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一です。
加藤真理子です。
だいぶね寒くなってきまして、今週一回ゴルフ場に行ったら霜が降りてました明日ひどく寒くなるらしいので暖かくね過ごしていただきたいなというふうに思います。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。
はい。
その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのトランプ政権は2日、フランスのデジタルサービス税をアメリカ企業への不当な差別税制と断じ、2020年1月にも報復関税を発動すると表明しました。イタリアやオーストリア、トルコの同様の税も不当として調査を検討します。
アメリカにとって難しいですよね。国内ではやっぱりガーファの力が強くなりすぎて、ガーファの力を抑え込もうというポリティカル政治的なムーブメントもある中で、海外ではやっぱりですね、ガーファはやっぱりアメリカの企業だと、だからそのガーファに制裁的なことをするのはけしからんというのが、まあトランプさんの主張だということになると思いますね。最近はどんどんどんどん非アメリカ人がね経営に渡るようになってきて、ガーファは本当にアメリカの企業なのかどうなのかというところも疑念が生じてきている。まあでも住所はアメリカにあるわけで、アメリカはそういう主張をするんだろうなと。でもこれ日本も他人事ではないんでね、ガーファーがすごく活躍しているマーケットの一つなので、アメリカとフランスの対立をどう考えるか、どう消化していくかっていうことは非常に重要な問題だと思いますね。
中国が主要国では初めてとなるデジタル通貨の発行を視野に入れ準備を進めています。すでにキャッシュレス化が進んでいるものの、現金の流通をさらに減らし金融機関の負担を軽くします。海外への現金持ち出しによる資本流出を防ぐ狙いもあるとみられます。
まあこの問題はですね非常に興味深いので、また後で取り上げます。
政府は若手研究者を長期的に支援するため、およそ500億円の基金を創設します。研究開発費や海外渡航費などを念頭に、最長10年間にわたり平均で年間700万円を支援し、最大1000万円程度まで追加で助成します。
悪くはないですよね。ただ金額的にどうなのかということと、日本の組織の中で技術者が自由に発想できるのか、社内企業も含めて起業できるのかっていう問題があります。日本政府も危機感を強めてるんじゃないでしょうかね。 5G で完全に出遅れたとかですね、いろいろな見方がある中で、技術立国としての日本をどうしたらいいのか、とりあえずスタートしてですね、やっぱり足りないところがあれば補っていくと。優秀な人もですね、だんだんお年を召す中でやっぱり自分の生まれた国、自分の育った国に貢献したいっていうふうに戻ってくるケースもあります。それは中国でも同じことなんですけれども、そういう方々の動きも含めてですね、待遇を厚くしていくということが必要なのかなというふうに思いますよね。
アメリカ、グーグルの共同創業者ラリー・ペイジ氏とセルゲイ・ブリン氏が揃って経営の一線から退きました。今月3日付で持ち株会社アルファベットの役職を返上し、今後は取締役としての関与に留める予定です。
まあこれも後で取り上げたいなというふうに思います。
中国政府は2025年に電気自動車やプラグインハイブリッド車など新エネルギー車が新車販売に占める比率を 25% と、これまでの目標の 20% から引き上げます。環境対応の強化で米欧をしのぐ自動車強国を目指します。
中国はですね、ガソリン車ではもう日本やアメリカにかなわないというところもあるし、環境がですね、一時相当騒がれる状態になった。私も大気汚染が激しい時の上海に行ったことがありますけれども、それはひどかったですよね。今だいぶ綺麗になったと。加えて世界の先進国にまでなってしまおうという意思がね、感じられますよね。ただね、電気自動車日本でもなかなかね、そうは普及しないっていうのは、例えばマンションにお住まいの人が多いとかですね、いろいろな状況があるわけですよね。で、中国の住居はほとんど都市はマンションなので、どうやって充電するのかなという問題も含めてね、いろいろ課題はあるなというふうに思いますよね。
政府は国や地方からの財政支出が 13.2 兆円となる経済対策を閣議決定しました。民間の支出も加えた事業規模は26兆円に上ります。東京オリンピック・パラリンピック後までを見据えた成長分野への投資、自然災害対策を含むインフラ整備、景気の下振れリスクへの備えが3本の柱です。
まあ3本の柱を聞くとね、それはそうだなという感じはあるんですけれども、景気が穏やかに拡大しているという判断の中でね、26兆円という日本の国家予算の4分の1ぐらいをね、支出するということで、複数年度にわたってなんですけれども、成果が出てくれればいいなと思う一方でね、第5世代に完全に遅れた第6世代でのリーダーシップの獲得とかですね、課題は山積しているわけですよね。日本の国力というところもあって、基本的にはターゲットを絞ってね、資金を使っていくっていう必要がある。どうしても今までの公共投資を見ているとですね、やっぱり相場の敵になってね、あっちも満足させ、こっちも満足させ、その実態は選挙対策でしたみたいなね、ことがあるので、そういうのは避けていかないと赤字ばっかり積み上がるね、構造になってしまうのかなというふうに思いますね。
アマゾンジャパンは来年から希望者に対してネット通販の荷物を玄関前などに置く置き配を全国展開します。自社の配送網のある地域に限ってきましたが、宅配3位の日本郵便と連携する方針を固めました。再配達を減らし、配達員の負担の軽減や業務の効率化につなげます。
これはね、受け取る側でもね、あ、思い出した、今日アマゾンさんが配達に来る日だったとかね言って、結局受け取らずに、うちの場合はマンションのねロッカーがあるので、そこにそこが空いてればですよ、入れてもらうという方式なんですけれども、許諾を得てということなのでね、とりあえずやってみるということだと思います。
アメリカ野党民主党のペロシ下院議長は、ウクライナ疑惑の調査を踏まえてトランプ大統領を弾劾訴追する方針を表明しました。大統領の行動は深刻な合衆国憲法違反だと述べ、弾劾の根拠や理由などを記した決議案の作成をナドラー下院司法委員長に指示しました。月内に決議案を下院本会議で採決する構えです。
下院で可決されても上院で3分の2以上の賛成で通らないと弾劾は成立しないので、共和党が53議席を持っている上院で47議席しかない民主党がオーバーライドする3分の2を取るためには、共和党員の離反が必要になるんですけれども、その離反を促すほどに革新的に明示的にトランプ大統領の有罪を証明するようなものが出てくるかどうなのか、今のところは出てきてないとこう言われてます。それなぜ上院で跳ね返されるのが分かっていて訴追するかというとですね、選挙が来年あると、大統領選挙があって、やっぱりトランプ大統領という人の曖昧さ、違法なことも平気でやってしまうという倫理観のなさを責めたいんでしょうね。でも僕はね、民主党はそれは取り得る戦略としては有効だなと思うんだけど、誰をね選出してトランプ大統領にぶつけるかというところが重要な問題だとも思ってるんですよ。まあ結末は今のところ見えているので、その後の大統領選挙にどんなインパクトがあるのかという観点からね、見た方がいいのかなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
真矢美希です。ビギナーから経験者まで、不動産投資を考えるすべての人をサポートするプロパティエージェントのオウンドメディア、不動産投資タイムズ。注目ポイントは、投資実践中のオーナーに直接 LINE で相談できる日本初のサービス、投資チャットオンライン。わからないことは経験者に聞くのが一番。さあ、今すぐ不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは中国が主要国では初めてとなるデジタル通貨の発行を視野に入れて準備を進めています。
さっきね、中国が自動車の EV 化をね、先頭走ってやっていて、20% の目標を 25% に引き上げたっていうニュースあったわけじゃないですか。はい、中でね、私がガソリン車では叶わないので、EV のところで世界のリーダーシップを握ろうとしている中国はという話をしましたね。
はい、
私はね、中国のデジタル人民元の発行も同じような狙いがあると思います。アメリカや日本やね、ヨーロッパのようにキャッシュをベースとした、精緻な金融システムというのは作ってこなかった、作れなかったっていうのは経緯があるし、中国はですね。はい、であるがゆえに人民元の偽札も多いとこう言われていて、既存のシステムでは競争にならんと。俺たちはその一歩先行くんだというのは中国の考え方だと思うんですね。
はい、
だから、いろいろな問題はあることが分かってはいるけれども、デジタル人民元というものをやるんだという決意なんだろうというふうに思います。今、通貨派遣国であるアメリカはどういう状況になっているかというと、たまたま昨日ですね、ムニューシン財務長官が公聴会で発言して、デジタルドルをね、発行するかどうかについては、パウエル FRB 議長とも話しているんだが、ここ数年、具体的には5年って言ってましたね、はアメリカは出す必要がないんだと。その理由として、今のシステムが非常に精緻であるからだと、こう言ってるわけですね。二つの国が対極的な立場を取るわけじゃないですか、デジタルに対してね。世界の専門家の中には中国がデジタル人民元を発行する中で、それがドルの基軸通貨としての地位を脅かすのではないかという見方も出ています。それはそうですよね。圧倒的に利便性高いわけですから。ただそれどうやって安全性を担保するかというね、問題もあって、まあアメリカはそれを見ながらということだと思うんですよね。Facebook のリブラも含めてですね、通貨がデジタルになるということは、現金輸送システムの変化とかですね、もう凄まじい変化が起きるわけですよね。
はい、
この話は何回もするんですけど、今の東京の街を歩くと、必ず現金輸送車と警備の人を見かけますよね。
はい、
二人一組になっていて、警察官でもないのに警棒みたいなものを持ってですね。で、デジタルになると、ああいう方々がいらなくなる。安全ではあるが、じゃあネット上のそのカレンシーの安全性はどうなのかということになると、仮想通貨がね、大量に盗まれたりしているということがあって、コストは安くなるけどリスクは大きくなるかもしれない。一件あたりのね。だから、お金がキャッシュだったら、せいぜい盗めても5億10億の世界じゃないですか。
そうですね、
デジタルになったら一挙にですね、1兆円ぐらいとかね、そういう話になりうるので、制度設計がね、どのくらいうまくいくかというところもあると思います。中国が主要通貨としては先頭を切ってね、デジタル通貨というのをやるということについては、非常に強い関心を持ちながらね、見守っていくんじゃないでしょうかね。
はい、次はアメリカ Google の共同創業者お二人が揃って経営の一線から退きました。
お二人はね、はい、本当に小さい場所で創業した中で20年ぐらいね Google のトップを務めてこられて、最近はねちょっと一線引いたような形になっていたんだけど、退任という形でね、関係をね今までのような濃密なものではないものにしたということですよね。それについてのいろいろな発言があるんですけれども、ペイジ氏はですね、これブリンさんって一緒に Google を創業した人なんですけれども、声明の中でね、こう言ってんですよ。退任の理由についてね。
はい、
会社が人間であれば、21歳の若者になり、ねぐらから出る時だ。言ったんですよね。要するにね、自分たちが経営していた時は Google はねぐらの会社だったと。ね。そっから出るんだと。だから、ピチャイ氏がね、年齢はあんまり変わらないんですよ。だから若刈りというわけではないんだけれども、今まで率いてきた二人が事実上退任し、新しい人に任せるんだと。おー、すげえな、ね、私はね、やっぱりマイクロソフトのね、ビル・ゲイツさんみたいに、まあまあお年になるまでやっておられた方と、二つのタイプがね、アメリカのベンチャービジネスの中にはあって、これから何をするか知りませんけれども、この二人がね、まあ一種の天才ですよ、どう考えたってね。
そうですね。
作った会社の今後ピチャイ氏がどのような舵取りをして Google を動かすかというような興味があるのと、 やっぱり IT の世界の人材の入れ替わりというのはですね、テクノロジーが変化するとともに、やっぱり加速してきているなというふうに思うんですね。
はい。
アメリカの会社って見ていてダイナミックですよね。
そうですね。
ダイナミック、少なくともこれは言えます。
はい。
で、日本で IT をやってる会社というのは、どちらかというと、伝統的なね、昔からの名前がついてるような会社が多い。もうこれはね、顕著な差ですよね。
はい。
で、どっちがいい悪いという点で言えば、過去20年、30年を見てみれば成長の速度は明らかにアメリカの方が早かったねということだと思うんです。で、それはどうしてかというと、アメリカに僕4年も住んでたことがあるんですけど、だいたい3、4年でだいたいみんな変わるんですよ。で、僕がその時に同じ会社に13年いたら、お前能力ないのかとかいうやつもいましたからね。だからそういう意味では、テクノロジーが変化するスピードに合わせて人材も入れ替えていくんだというのが、今の技術の変化の激しい時代には合致したんだと思いますね。その前は日本の製造業は非常に良かった時もあったわけで、それはむしろ長い期間、同じ製品について取り組みをしていた成果が良い製品と出てきたということです。だから今のようなアメリカの早い回転の IT の会社が、はい、Google のトップだった人が46歳にして退任するというね、いう事態の中で、典型的に現れているんだけども、こういった形が今後続くかどうかはまだわからない。まだわからないんだけれども、少なくともテクノロジーの変化が加速こそそれ減速することはないだろうという前提から考えると、アメリカの企業の新陳代謝のね、速さの良さというのはですね、参考にはなるなというふうに思うんですね。で、結局僕はアップルとかグーグルとか見る中で、会社の新陳代謝を高めていかないと、テクノロジーがうまく体内に入ってこない、社内に入ってこないっていう事態があるので、グーグルの二人体制をね、率いてきた二人が共にこう去るという中で、また改めてグーグルという会社が活力を取り戻して、また新しいサービスにね、取り組んでくるんではないかなと。まあ二人は明らかに賞を大にしましたよね。今もう巨大な存在なわけで、EU も見てるし、アメリカ政府も見てるし、日本も見てるっていう、その中で消費者もじーっと Google 見てるっていう中でのね、成長なので、今までとは違うことになると思いますけれども、ピチャイ氏はね、名前の通り、親子大体アメリカ人というわけではなくてですね、インド系の方なんですよね。ガーファーアメリカの企業だってトランプさんは言うけども、指導者はね、入れ替わる中で、まあ世界企業ですね、ある意味ね。そういう会社がどういう展開を示していくのかなと、手腕をね、はい、見てみたいなという気がしますよね。
続いては今週のマーケットです。まあ、最高値圏にあるニューヨークダウは今週は600ドル下げる場面がありましたね。
まあ下げたけどその後ね、
はい、
2日連続して上がって、最近思うんだけども、米中貿易摩擦に関して悪いニュースが出るとね、一時的に調整するんですよ。はい、で、今回の悪いニュースというのは、フェーズ1のね、ディールは大統領選後でもういいと。おお、そうか、この人は大統領選に強いも勝てると思ってるんだという感じがね、したんですけれども、その後、下げ続けないですよね。
はい、そうですね。
それね、どっちかが、いや、まだ希望ありますよという声明みたいなのを出すんですよ。
はい、
で今回は中国の商務省がいろいろ雑音は聞こえてくるけれども、まあ香港もああいうことになったし、中国とアメリカの仲は良くないけれども、貿易は貿易でちゃんと交渉はしてるし、それは順調ですよと。で、場合によってはアメリカの閣僚2人と中国側の担当者が電話協議もしてるしというようなことを言ったことで、はい、こう戻ったということですね。ただね、私は12月15日が一応のね、1600億ドルのアメリカの中国からの輸入品に対する追加関税の期限となっているので、マーケットは徐々にそれまでには合意は成立しないということを織り込みつつあると思ってるんですよ。その織り込みつつあるプロセスが今週の株価の下げだというふうに思うんですね。
はい。
であるからして、織り込んだ上で、やっぱり合意なかったですと言ってもですね、それほどマーケットには響かないということになりますよね。そうか。じゃあ来年かと。ね、はい、ロイターが言うように来年かもしれないということもあるので、そういう意味ではね、こなしながらでも上値を追ってるっていうのが今のマーケットかなというふうに思ってるんですよね。
はい、
でなぜそうなのかというと、まあいろいろ設備投資が良くないとか、世界経済の減速な兆しが見えるって、ずっと言われてるじゃないですか、
はい。
アメリカも相当悪くなるって言われたけど、実はそうじゃなかったと。失業率は相変わらず 4% を下回っている。 で、これだけ労働力不足が顕在化して、賃金もやっぱり少しは上昇の兆しがあるのに、インフレが全然上昇しないということは、まあ言ってみればね、適温相場の一つの兆候にも取れるわけじゃないですか。で、やっぱりね、債券相場がね、とてもお金を集めるに値するほどの利回りになってないっていうのは大きいと思いますよね。
はい、
で、世界中がお金がジャブジャブになっているような状況の中で、はい、お金を投じてもリターンが返ってくる可能性が高いのは株式だけという展開になっているので、はい、まあ、あとはね、個性の強いものじゃないですか。不動産だって個性強いしね。
そうですね。
もちろん世界経済はね、あちこちで債務の積み上がりというリスクを抱えてますよ。アメリカでも住宅ローンもそうだし、自動車ローンもそうだし、中国では各所に溜まった地方政府やね、借金の重みというのが出てきてるし、韓国は国民がね、ローン抱えているケースが多いとこう言われていますけれども、そういう意味では不安材料はいっぱいあります。いっぱいあるが、雪崩、はい、が起きる大きな崩れが起きる兆候は今のところはないのかなというふうに思ってまして、
はい、
たまたまね、12月のクリスマスシーズンで株が上がりやすい時期ということもあって、でもこの時期に株が崩れたら大事ですよね。それはそれで来年は注意が必要だということになると思いますが、今のところは徐々に米中の貿易摩擦がフェーズ1のところでも合意にまだ時間がかかるというところをですね、織り込んでいる最中かなというふうに思いますね。はい、で、マーケットという点で言うと、為替は相変わらずちっとも動きません
と。動かないですね。
まあ、このことについてはまたね、来週でも再来週でも取り上げたいなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
なあ、ビジネスって迷路だよな。そう思わないか？
迷路？
何度も何度も迷って壁にぶつかりながらもひたすらゴールを探す迷路。俺はもう疲れちゃったよ。
それならさ、
なんだ、
ぶっ壊しちゃえば壁なんか。
新しい道を切り開こう。気づけばそこにアルコニックス。未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。アルコニックス会長の正木英一さんをお迎えしています。
今回もですね、正木さんに私の平成史と題してお話を伺うんですが、今日はリーマンショック。正木さんはその時、リーマンショックの時何をなさっていました？もう社長さんでしたか、その時はね。
もう社長で、当然ね、2008年の9月のことです、
はい、
まあ67歳ですね、
はい、
会社の整理整頓が終わりましてですね、
は
あ
は
あ、新たに立ち上がって、会社の収益力に限界があるもんだから、
はい、
一番有効で手っ取り早い手段は M&A だろうということで、かなり M&A を進めてました。何件も進めてたと、で、ただしですね、私が一番土地勘のある事業分野っていうのは同業他社なんで、つまり流通業ばっかりやってたんですけども、でもこれだけじゃ収益力に限界があるな
と。あかんと。
ということで、製造業に目をつけようと。まあ、製造業は我々経験がないんだけど、うまくやればできるだろうと。
なるほど。
いうことで、2007年、8年ぐらいから製造業に着手して、まあ、現在では8件の製造業、9件の流通業を M&A 実行しましてですね。
これはすごいですよね。
大きなアルコニックスグループを、それなりのグループを形成するようになったと。いうことですね。今後もまあ流通業と製造業を融合した一つの大きなグループをさらに拡大させていきたいというのが私の希望ですね。
要するに消費者業の人たちが製造の部分にその事業をダイバーシファイする、っていうのはなかなか私はね、聞いたことがないんですよ、で、まあもちろん卸売業だけではというお気持ちはよくわかるんだけれども、製造業をやるというときに最初から買収をお考えになりました。それともだんだん社員を雇ってっていう前者しかないですかね、やっぱり、
最初からね、言葉悪いけど丸ごとと、で、一番心配したのはアフターケア、PMI っていうやつですね。ポストマージャーインテグレーション。アフターケアですね。これが非常に大事だろうと。製造業を買って、ほったらかしにして勝手にやれやと言うんではね、
ダメですよね。
バラバラになりますね。だから、商社の仕事と製造業をうまく融合させながら、言葉は綺麗ですけども、 グループとしてのシナジー効果を期待すると。これは今でも徹底してるんですけども、そういうことを追求していきたいということで、まあ今でもですね、当社はインハウス弁護士を2人、公認会計士の資格を持った人を9人かな、その他ですね、いろいろその分野での M&A とか、その他財務経理の専門家をですね、充実させて、人の数、質ともですね、充実させてですね、で、グループが融合するいうことを心がけてるんですよね。
今までアルコニクス、日商祝いが誕生地で商社業をやってるわけじゃないですか。そうすると製造業のね、プロセスとかなり違いますよね。それをきっちり見るためには、どなたがお雇いになったんですか？それとも、まさきさんが製造業はこうやって監督した方がいいというイメージがあって、ご自ら監督されたのか。
いやいや、私はそんな能力ないですからね。そういう人をリクルートしてくると。
やっぱりされたわけですよね。
はい、当社はですね、中途入社の有能な人間が非常に多いし。
なるほど。
これは時代のね、流れだと思うけど、非常にそういう人材の市場が、幸いながら日本も流動化してますよね。
2000年過ぎたぐらいからね、日本経済も少し流動的になってきて、それが御社のダイバーシフィケーションに寄与した、
できたということだと思いますね。
なるほどね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、アルコニックス、正木会長の私の平成史、その4でした。
真矢美希です。不動産、売却するなら相場から。そんな時こそ不動産情報サイトの富士太郎。ちょっと変わった名前ですが、簡単に中古マンションの相場を検索、閲覧、比較できるとっても便利な不動産情報サイトなんです。さあ、富士太郎があなたの今いくらにお答えしますよ。気になった方はひらがなで富士太郎うと検索してみてくださいね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
番組の冒頭でね、寒いって話したじゃないですか、そしたら今日どっかの団体からメールが来てね、伊藤さん来年の2月の中旬なんですけど室蘭で講演会どうでしょうかってね。
一番寒い時期ですね。
と思ってね、室蘭かって、寒いですよそれはね。それで、でも逆に面白いから行ってやろうと思ってね。あのね、まだ冬にね、旭川で講演をしたことがあるんですよ。したらね、道路が完璧に押し固められてアイスバーンになっていて、もうそれは凄まじかったですね。でも人間が歩くよりも車の方が安全なんですよ。タイヤ履いてるのでね。スタッドレスで、今のスタッドレスものすごい優秀で、あんまり滑らないんですよ。それ知ってるんでね、新千歳からどのくらいかかるんですかって、いや車で90分ですって言われて、そうっすかと、まあいいですわって言って、ただね、一つ条件があって、ちょっと前後に不安があるんで前の晩泊まっていただければって。わかりましたと。2月にね、室蘭に行ってきますから、
ぜひこの番組でも室蘭のお話を楽しみにしてます。
はい、来年になりますけど、というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。